山秀美の心のしおり。こんばんは、福山秀美です。今週も聞いていただきありがとうございます。昨日は白露でした。野にはススキの穂が顔を出し、秋の趣がひとしを感じられる頃、朝夕の心地よい涼風に幾分の肌寒さを感じさせる冷風が混じり始めるとあるんですけれども、まだまだ暑いですよね。まあ目が覚める時間にもよるんでしょうが、だいたい私は6時前後に起きますけれども、少し涼しくなってきたかな、しのぎやすくなってきたかなという朝です。そして夕方になると、アスファルトなんかが持っていた熱を放出する時間が少し短くなってきたのかなというぐらいの涼しさを感じています。今週はこの物語から聞いていただきます。小川未明で海のおばあさん。大昔のことでありました。海のおばあさんといって大層気難し屋で、少しのことにも腹を立てる恐ろしいおばあさんが海の中に住んでいました。誰もあまり近寄りませんでしたから、おばあさんは寂しかったのです。ちょうどその頃、山に、また山のおばさんといって優しいおばさんが住んでいました。誰にでも親切で、気に入らないことがあっても笑っているという風でしたから、小鳥たちや空を飛ぶ雲でさえおばさんを慕って、おばさん、今日はいいお天気ですが、ご機嫌はいかがですかと言って寄ってきました。いつもおばさんは楽しかったのです。ある時、海のおばあさんは風を使いに立て、
私は一人ぼっちで寂しいから、どうぞお話にいらしてください
と山のおばさんのところへ行ってきました。
それはお気の毒のことだ、早速行ってあげましょう
と言って、山のおばさんは大きなザルの中へ新しい野菜と珍しい果物をたくさん入れてお土産にして、海のおばあさんのところを訪ねました。
よく来てくれました
とおばあさんは出迎えました。これは山で採れましたものですが、どうぞ召し上がってください、おばさんはザルに入った土産を出しますと、おばあさんは
これはこれは
と言って、まだ見たことのないものばかりなので喜びました。いろいろお話をして、おばさんが帰るときに、おばあさんは魚と貝を取り出して、
これは少しばかりだが海のものだから持って帰ってください
と言いました。おばさんはお礼を申して、さて魚と貝を何に入れていったらいいものかと考えましたが、何もなかったので、
おばあさん、すみませんが、そのザルをお貸しください
と言って、自分の土産を入れてきたザルを借りて帰りました。山のおばさんはザルのことなどを忘れてしまいましたが、海のおばあさんはいつまでたってもおばさんがザルを返さないので腹を立てていました。このことを風に相談しましたが、風も
あまり海のおばあさんがやかましすぎると思ったので聞き流してしまいました。それからというもの、おばあさんの心が海に残っていて、今にも浜辺へ打ち寄せる波の音が、ザル返せ、ザル返せと鳴り続けているのであります。
海のおばあさんを読んでいると頭の中に湯婆婆が出てくるのは私だけでしょうか。ずいぶん気難しいおばあさんで、その対象に山のおばさんはとてもいい人に書かれています。そして最後にザル返せ、ザル返せと海が鳴っていると言うんですけれども、皆さん波の音どんな風に聞こえますか？ザル返せ、ザル返せ、ザザザザザまで随分とね時間がかかるような気がするんですけれども、海のおばあさん聞いていただきました。
福山秀美の心のしおり。
秋といえば食欲の秋ではありませんか？もっパラ食欲の秋を生きている私が選んだ作品、梅崎春夫さんで腹の減った話、聞いてください。
もうすまでもなく、食べ物をうまく食うには腹をすかして食うのが一番である。満腹時には何を食べてもうまくない。今私の記憶の中であんなにうまい弁当を食ったことがないという弁当の話を書こうと思う。弁当といっても重箱入りの上等弁当でなく、ごくお粗末な田舎駅の汽車弁当である。中学校2年の夏休み、私は台湾に遊びに行った。花蓮港に私の叔父がいて、私を招いてくれたのである。うまい汽車弁当とはその帰路の話だ。花蓮港というのは東海岸にあり、東海岸は切り立った断崖になっている関係上、その頃まだ道路が通じてなく、蘇澳から船便によるほかはなかった。その船も200-300トン級の小さな汽船で、花蓮港に停泊して橋家で上陸するのである。で、8月末のある日の夕方、私は橋家で花蓮港岸を離れ汽船に乗り込んだ。この汽船がひどく揺れることは往路において分かったから、夕飯は抜きにした。私は今でも船には弱い。そして案の定、船は大揺れに揺れ、私は吐くものがないから胃液などを吐き、翌朝蘇澳に着いた。船酔いというものは陸地に上がった途端にケロリと治るという説もあるが、実際はそうでもない。上陸してもまだ陸地がゆらゆら揺れているような感じで、30分や1時間は気分の悪いものである。だから少し時間はあったが、何も食べないで汽車に乗り込んだ。そのことが私のその日の大空腹の原因となったのである。蘇澳から台北まで、その頃やはり12時間近くかかったのではないかと思う。ローカル線だから車も小さいし速度も遅い。第一に困ったのは、弁当を売っているような駅がほとんどないのだ。汽車に乗り込んで1時間も経った頃から、私はだんだん
空腹に悩まされ始めてきた。
それはそうだろう。前の日の昼飯、それも船酔いをおもんばかって少量を食っただけで、あとは何も食べていないし、それに中学2年というと食い盛りの頃だ。その上、汽車の振動という腹減らしに絶好の条件が備わっている。お腹が空かないわけがない。そうで弁当を買って乗ればよかったと気がついてももう遅い。昼ごろになって私は目がクラクラし始めた。停車するたびに車窓から首を出すのだが、弁当売りの姿はどこにも見当たらぬ。もう何を見てもそれが食い物に見えて食いつきたくなってきた。海岸沿いを通るとき、沖に亀山島という亀にそっくりの形の島があって、私はその島に対しても食欲を感じた。あの首をちょんとちょん切って甲羅を剥ぎ、中の肉を食べたらうまかろうという具合にだ。観難の数時間が過ぎ、やっと汽車弁当にありついたのは午後の4時ごろで、なんという駅だったかもう忘れた。どんなおかずだったかも覚えていない。べらぼうにうまかったということだけ、いやうまいという程度を通り越していたが、残っているだけだ。一個の汽車弁当を私は瞬く間にペラペラと平らげてしまったと思う。そんなに腹が減っていたなら2個3個と買って食えばいいだろうと、あるいは人は思うだろう。そこはそれ、中学2年という年頃は大変自意識の多い年頃で、あいつは大食いだと周囲から思われるのが辛さに1個で我慢したのである。1個だったからこそなおのことうまく感じられたのだろう。あの頃のような旺盛な食欲を私は今一度でいいから持ちたいと思うが、もうそれは無理であろう。
空腹が一番の調味料というのは昔からあるようですね。この作品が書かれたのは私が生まれるほんの3ヶ月ぐらい前なんですけれども、梅崎春夫さんがお腹が減ってお腹が減ってやっと食べた駅弁、ずいぶん美味しかっただろうなと思います。エッセイなんですけれども、皆さんもこういった身近にある自分がこう思ったっていうようなことを番組宛に送っていただけると嬉しいです。梅崎春夫の腹の減った話を聞いていただきました。番組では皆様からのお便り、そして作品もですねお待ちしています。ぜひお寄せください。福山秀美の心のしおり、今週はこの辺で。